포 사랑. 自然の恵みで健やかに。現代医療では西洋薬とともに漢方薬も欠かせないものになってきています。このコーナーでは日本の伝統医学である漢方医学について教えていただきます。今月は京都大学医学部附属病院老年内科漢方外来の谷川清明先生に伺います。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
お忙しいところも大変なんですってね。たくさん外来で。
そうなんですよね。
本当に体がいくつあっても足らないという、
ね、一日何人ぐらい
1日20名ぐらいで、まあ、新しく見る患者さんが 2,3 名来られるので、まあ、22、3名ですけど、まあ、新しい患者さんはやっぱりちょっと時間がかかるもんですから、なかなかちょっと予約通りに時間通りに見れなくて後ろおせおせになっちゃうんです、はい、
ただ先生優しそうですから一人一人に ね、
そうですね、
いろんなこう悩みとか、ね、はい、
でも端的に分かりやすいです、先生のご説明は本当に、ね、まあ、漢方医学にはこう五臓論っていう基本的な考え、
そうですね、
五臓六腑に染み渡るっていうのはよく、はい、
よく聞きますよね。お酒とか飲み物とか水とかね。
そう今でこそあまり聞かないが、昔はよバーッとビールなんか飲んだ後に言われてましたよね、うん、この言葉ね。これはどういう場合の五臓になるんですか。
漢方にはもういろんな、その何ですかね、ただそのこの病気だからこの薬って出すわけじゃなくて、漢方的な見立てをしてそれでお薬使うわけですけど、うん、その見立て、まあ、いわゆる漢方の物差しみたいなものがいくつかあって、例えば陰陽とか虚実なんていう概念もありますし、あるいは気血水なんていう概念もありますし、この五臓論っていうのも、まあ、漢方の物差しの一つなんですね、
はい、
でそういう物差しを使ってその患者さんの病態を見て、それでお薬を調合する、処方するって形になります、はい。
でこの構造って私らは肝臓とか腎臓とか、
そうですね、
ということですよね、はい、
肝、心、脾、肺、腎ですね。肝、心、脾、肺、腎、はいはい、これ五行説って木下土根水ってあるんですが、はい、その木下土根水が、まあ、この肝、心、脾、肺、腎っていうものに適合するっていうか、だから自然のそのなんていうんですかね、営みっていうか、そういうものが、まあ、人間の中も小宇宙であるということで、その五臓というものがあって、それが一つ一つの臓が正しく機能していれば体の、まあ、生態の健康を保てるけれども、その五臓のうちの一つでも二つでもバランスを崩すと、まあ、病的な状態になるっていうのが五臓の考え方ですね。だから人間の体も小宇宙であるっていうのは、まあ、それが一つの考え方です。だから木下土根水って気が燃えて火になり、火が水になりって、そういうふうな、そういう流れがあるんですけど、それがだから五臓がまた一つ一つの機能体が全てこう関連しているっていうのが考え方ですね。
なるほど。六腑っていうのは何なんですか。
六腑だと小腸とか胃とか、そういう今度は臓腑のことになってくるんですね。
エコーにかからない部分。
ああ、そうですね。そうですね。そういうのもあります。
エコーにかからないですね、その部分は。
そうです
ね。あれエコーにかかってくれはったら、もういい、もうあのややこしいことせんでもいいね、カメラの飲む必要もないし、はい、なるほど。
西洋医学の臓器とはちょっと違うわけですね。
これは違うんですね。だから非常に患者さんに説明するときもちょっとなかなか誤解を生むことあるんですが、例えば肝っていう考え方といわゆる肝臓っていうのは、はい、いわゆるリバーっていうですね、それはちょっとまた違う概念になってくるんですね、ところがその解体新書っていう、はい、まあ、日本で初めて の、
あの杉田玄白、
そうですね、杉田玄白の解剖書翻訳書があるんですけど、はいはい、その時にその杉田玄白だったりも漢方医ですから、もともとそうすると自分たちのその五臓の概念を解剖した時の翻訳に当てたんですね、
はい、
こう血を貯蔵するところはじゃあ肝臓にしよう、おしっこをこう作っていくようなところはじゃあ腎臓っていうふうにしようっていうふうに、その五臓の考えをそのまま解剖学に訳してしまったので、
はい、
だからまあそれが非常にまあいいと言えばいいんでしょうけど、僕らにしてみるとちょっとその全くイコールではないので、ちょっとなかなか誤解を生む場合があるんですね。
はい、なんかちょっと僕分からない、火っていうこの月辺に卑弥呼の火って書くんですかね、これ、
はい、これはかなりちょっと違うんですけど、はい、その今の脾臓っていうと、スプリンって言ってですね、ここの左側の、お腹の方にあるんですけど、でこの火っていうのは漢方的には胃腸の働きのことを指すんですよね。
あ、脾臓っていうのを聞いたことあるんですけど、その脾臓の
脾臓とは違って、これは胃腸の働きのことを我々火って言うんですね。だけどだからその今の現代学の脾臓とはまた
違う。
他のところの部分はかなりちょっとリンクしてくるところはあるんですが、火っていうものに関してはかなり違う働きを見てますね。
小腸とか大腸とかもそこも、
そうですね、そこの機能単位っていうんですか、その働き全体をまあ火っていうふうに言うんですね。だから火を整えることがすごく漢方では大事で、 食べ物を取って穀物を取って胃腸で消化して、うん、それを気に変えていくんです。エネルギーに変えていく、
う
ん、
あ、そうですね、
ですから火を整えるってことは非常に大切なんですね。
心を整えるっていう、まあ、ベストセラーありましたけど、その火を整えるっていうのはどういうふうなことをすればいいんですか。食べ物食事とかで気をつけることっていうのは。
これは僕以前にも話したことありますけども、やっぱりその旬のものを取って、うん、つまりお腹を冷やしたり、いわゆる陰性食って言われるんですね。そういったものをやっぱり控えるってこと大事ですよね。消化のいいものを取ったりですね、
食べるということは非常に大事なことなんですよね。
その非常にその例えば高齢の方が、はい、例えば入院してきて、はい、そのまあ、生きるか死ぬかじゃないですけど、はい、食事を取れる人たちは本当に生き残っていくんですね、はい、なかなか食事取れないことが延々と続いていくと、やっぱ点滴だけで、はい、そのなかなか命を長らえるってことが難しくて、はい、やっぱりその人間って消化管胃腸のところにその栄養物を通すってことは、やっぱりその生物としての、うんうん、哺乳動物としてやっぱ最低限のやっぱ営みなのかなっていうふうに思ったでしょう、う
ん、その助けが漢方薬ということになるんですね。
そうですね、その胃腸の働きを助けて、はいはい、その気を上手に作ってあげるようにする。
作ってたらもう気って大事なんですよね、うん、
そうですね。でもね、そのまあ、アイスとか水とかついつい飲んじゃったりとか、はい、夏野菜もトマトとか、
そうですね、
これこう冷たいものというか体冷やしそうなものが多いじゃないですか、はい、旬の野菜とはいえね、はい、
だから暑い時に冷やすのは冷ますのはいいところですね、
はい、
外気温が高い時に冷たいものを取って体を冷ますってことはいいんですが、ただそれはあの昔はそのクーラーも何もない時代ですからそれはいいんですけど、今はもうクーラーの中でスイカを食べたりトマトを食べたりするとあまり良くない、はい、ですから最近トマトもなんかお湯で茹でたりとかなんかして焼いたりとかして食べますよね、
はいはいはい、
だそういうのも一つ方法なんじゃないかなと思います。
この間トマトの天ぷらいただきましたけど美味しかったですよ、温かくて、
はい、ね、冷やすのとね、なんか油で囲って
中和するっていうんですかね、
う
ん、
あ、そうですか。
東洋医学ってやっぱ中陽って真ん中がいいってことですね。だから冷やす食べ物を食べるときには温めるものも一緒に摂るというようにして食べるといいんですね。
じゃあ正解だったわけです、
ね、
はい、
これまでの治療でうまくいかない、違った処方を知りたいという方は漢方のお医者さんに相談してみるのもおすすめです。来週も引き続きお話を伺います。京都大学医学部附属病院老年内科漢方外来の谷川清明先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、漢方についてもっと知りたいという方におすすめのサイトがあります。漢方を正しく楽しく学べるインターネットサイト、漢方ビュー。漢方の基礎知識や症状に合わせた漢方の紹介、漢方の関連書籍の紹介や有名人へのインタビューなどなど、いろいろなコンテンツが提供されています。詳しくは漢字で漢方、カタカナでビューと入れて検索してください。あなたの脳を活性化、
鈴木美智子の脳活ラジオ、
KBS 京都がお送りしています。